愛旅をするため今日のゲストは我らが山口愛ちゃんでございます。お久しぶりですね。本当にこの歌声を聞けばもうね、誰が歌ってるのかは一目瞭然という感じですけれどもね、久しぶりにこの曲聴きました。私
そうね、久しぶりだね。
っていうか会うのもね、会ってこうやってゆっくり話すのも実に久しぶりですよ。
待ってるからね、姉さん。
あの、何をおっしゃいますか、姉さん。負けちゃいないじゃありませんか。
ねえ、半年ぐらいいなかったからね。
っていうかね、震災の当日もキューバにいたんですよね。
そうですよ、テレビで見てびっくりだった。
そう、
本当にびっくりしたよ。もうね、宿のママが大騒ぎだったんです
よ。ああ、そりゃ、世界が騒然とした事件ですからね。
本当に911の時と同じような感じだったね。なんかテレビで見てて、これ何、映画みたいな、エコ日本みたいな感じだったね。どうしようもないね。だってね、そのキューバにいるからね。
そうね、
世界の裏側だから。
3月だから帰ってきたのが4月の、
ね、末だったね。末だ、
結構じゃあ起こった後も1ヶ月以上向こうにいたという。どんな気持ちで向こうに。
いやもうとりあえず電話しようと思ったんだけど、国際電話が通じなくて、でホテルに行って電話をするともう5分ぐらいで2000ぐらいかかっちゃうの。まあ、もう親に電話するのが精一杯みたいな感じで、もう無事かみたいな。あともうメールとかでどうなってるみたいな。まあ、ひとまずみんな無事だったからね、私の場合は。
そんなこんながありつつですね、私たち、ね、織姫と彦星のようにあの事件があってからなかなか会えなくなってしまったわけですけど、飛び回りすぎてね。
はい、
でもそうお互い元気に飛び回ってるっていうのが分かってるのでね、全然心配もしてないんですけれどもね。でもやっぱりこうやって会って話ができると ね、やっぱり嬉しいなと思うわけですよ。
その間にお互いが得てきたものを、
はい、
まあ、ここ今収録してる以外でだいぶシェアリングもしてる感じ。
そうだね。いやー本当に大収穫がねいっぱいね起こっていると思うんだけれども ね、まあ、いろいろ聞きたいことはあるんですが、まあせっかくですのでね、もう1年を迎えたこの節目に、311以降愛ちゃんどのようにね、まあ、飛び回ってるっていうのは知ってるんですけど、多分私が想像している以上に激しく飛び回ったと思うので
どうかな、
結構被災地もね3回ぐらい行ったということだし、気がつけばね海外にもね、よく行って、
よく行って今行かせていただいていますね。
どこにいるんだろうって、ね、みんなで話してるんですけどね、まあ、私もよくそういう風に話されてるんですけど ね、
たまに自分がどこにいるのかわからない。
そう本当に。なのでね、どういう気持ちでどんな発見をしながら、どんな一年を過ごしてきたかちょっと語っていただけないでしょうか
ね。まあ、311の時はキューバにいたからね、本当にその自分が何もできないもどかしさで、帰るのか帰れるのか帰れないのか、帰るのか帰らないのか、本当にもういろんなね憶測とかも飛び交ってたし、もう日本にいる友人は帰ってこない方がいいとか、もうそのキューバのみんなももう今日本ダメだから本当に帰っても本当にもう何もできないからとりあえずここにいなさい、落ち着くまでここにいなさいっていうこととか、まあ、本当にまあ自分がどうするのかっていうのももうずっとね判断をこう毎日こう迫られるというか、その中でどうやって自分が生きていくのかっていうのをまあ考えさせられる毎日というかね。私の場合はねまだ両親とかも南の方だったし、友人たちも幸いなことに無事で、その震災の後に友人が来てくれたりとかね、こっちキューバにね来てくれたりとかもしてたので、まあ、ひとまずというか、まあ、自分の周りの人たちは安心だったけれども、まあその後日本がどうなるのかっていうのはやっぱりね、考えない日はなかったですよね。で、まあ、一回帰ってきて、まあ、日本の状況を見て、やっぱ日本がすごい元気がなくて、私はもう陽気なねパーッとなってるところから帰ってきたし、もう毎日みんながこう踊って飲んでっていうようなところからいきなりこっちに帰ってきた時の、その、まあ、電気が消えてるだけじゃないと思う、あの暗さというか、 もうシーンとしてる感じというかね、うん、うわかなり衝撃的で、
うん、
なんか自分のこう家に帰ってきたんだけども周りがなんかすごいこう寂しい感じがするというか、うん、もう避難した人もいっぱいいたし、うんうんうん、もう明らかにその街の様子は変わってないけれども雰囲気がもう全然違うというかな、うんうん、にかなりこう衝撃を受けて、
うん、
さあもうどうするってもう、うん、とにかくどうするといっても自分のその普段の生活を淡々と営むしかないし、うん、それでこう向こうの被災地の方たちに何かできることがあればって言って、まあ、向こうにも行きましたけどやっぱりビビたるもんだしね、まあ、炊き出しに行ったりとかそう音楽を届けに行ったりとかしたけれども本当にこの人たちに必要なことってなんだろうなってやっぱその時とかもすごい思っていたし、まあ、自分に今できることを精一杯やるしかないんだなっていう気持ちで、まあ、被災地の方には行かせていただいていたし、まあ、現状を見るというかねどういうことが起こったのかっていう、まあ、私が行けたのももうその震災があってから2ヶ月とか3ヶ月後だったからだいぶそれでも片付いてたって、一番もう起きた直後に行った友人とかは言っていて、だいぶ綺麗になったよこう道が通ってるもんねとかいうこと言ってて、起きた直後はもう本当にその道路も通ってないしそのご飯を運ぶ経路すらなくて、道でこうおにぎりを配ったりとかしたんだよって言って一番最初に言った友人とかは言ってて、それから比べたら、今はこの仮設じゃないけどその避難するところがあってそこにまあ届けに行けるだけでもだいぶ良くなったってことをその時言ってたかな。
結構ねその、まあ、帰ってきてすぐにそういう、まあ、泣き出しったりとか、そういう動きをしながら、まあ、自分の肌でも感じてきて、まあでも住んでるのは神奈川県のね、海のそばで、でそのね、さっきも自分の、ね、生活を、淡々と行いながらできることをって言われてたと思うけれども、まあそういう淡々と生活しながらもいろんなことを思ってると思うんですよね。
いや今まで感じたことのない、ね、気持ちだったりとか経験なわけでしょう。本当にこんなこと今まで起こったことないし自分の人生の中で、阪神大震災の時はまあ私は寝てましたからねもう気づかずにでその時はその、ね、被災地にこうボランティアに行くとかいう考えが起こる年でもなくてもう何が起こったの、みたいな感じだったし、
しかもかなりだって関西だから
そうそう近かったっ、
ね、近かったし、
揺れたらしいですね
揺れたらしいですね
気づかず寝てたみたいな、
はい、
本が自分の体の上に降ってきていてなんか朝起きたらすごいことになって
それも気づかなか
どうしたのこれみたいな、まあその辺はだいぶずぶとくできてるんだと思うんだけどもしてもねテレビで見てすごいテレビで見てるとやっぱすごい遠くのことに感じちゃうというかね、その身の回りにひび割れがあったりとか、家屋倒壊があったりとかしてるわけじゃないから、あんまりその自分の親身になって考えてなかったですね、阪神大震災の時とかは。高校生だったかな。
今回はでももうね、日本全国、自分の身に降りかかってることですからね。
そうね。
だから、まあまあ、もちろん津波でお家が流されたとかっていうわけではなくても、まあ、今起こってるね、いろんな原発関連のこともそうだし、これはもう誰一人として人事としてはね、考えられないことですからね。
今までずっと安全と思ってきてたものだったからね、そういうふうに教えられてきてたし、それを考えないようにさせられていたというとおかしいけれども、気づかなかった本当に、気づく糸口もなかったし、それでいいんだと思って生きてましたからね、ずっと、それがどこで作られててどういうふうな、経緯があってそこでどんなことが起こっているのかっていうのは普通に生活してるととても見えにくい、
いやむしろ隠されてますからね、情報はね、
っていうのは本当にね、
あそうですね、でも本当にまあいろいろ考えないといけないことはたくさんあるけれども、ね、それこそいろんなところをね、飛び回りながら、旅をするっていうことはいろんなところでいろんな出会いがあるわけですよね、そうするといろんな人 人と知恵をシェアし合ったりとか、うんまあ、元気をもらったり、うんまあ、与えたりとか、うん、そういうことをしながら、うんまあ、1年過ごしてきて、うん、で そんな中で自分はじゃあどうしていこうかなっていうこう、うんまあ、ポジティブなアイディアっていうんですかね、うん、そういうの何か生まれてきました。
うんうんうんうん。うん、そう海外に行くとまあ必ずまあ聞かれるのはまあ311のことでね、うん、その原発のこと、津波のこと、いろんなことがあってそのまあ海外に住まないのかとか、うんうん、そういうのもいろいろ聞かれたけれども、今自分ができることっていうのはもちろん海外にも住めるけれども、そのなんていうのかな、やっぱみんなが元気でいてほしい、日本の人たちも、うん、ハッピーな種をやっぱり自分たちの中に持っていてほしいし、でその協力したいと思っている人と協力を欲しがっている人たちがうまく結びついてないなっていうのもすごい、うん、感じているところで、その支援する側支援される側ではないけれども、そのみんながこう同じ意識を持って、一つのことに取り組めたらいいなっていうのは、そのいろんなところ回ってきてね、自分ができること何かなって思った時に、私はまあ音楽をやっているから、その音楽でできることっていうと、まあその出張でこう音楽を届けるっていうのはまあ一つなんだけれども、それよりもみんなでこう楽しくこう歌うことで元気になることで、そのエネルギーをいろんなところにこう波及させていけないかっていうことを考えていて、で私は自分の音楽のこう素地の中にゴスペルがあるので、そのゴスペルでみんなで歌うことのすごい幸せ感だったりとか、そこからもらうパワーだったりとかっていうのもずっとこう体験してきていて、それをこういい形で自分たちの楽しみのためだけではなくて、いい形でこう回していけないかなっていうのを最近考えていて、まあ10月から、去年の10月からゴスペル教室を始めて、それはただ単に歌うというよりも、その歌うことで自分もなんていうのかな、こう幸せを生み出せるんだという種を持っているんだということを自分で認識してもらうことだったりとか、その同じように歌うことを楽しむこうシェアできる仲間の中でこう心からちゃんとつながれることっていうのがすごくこう大事なことなんじゃないかなと、その場所を作ることにすごい大事なんじゃないかなと思っていて、311以降でやっぱりこう人がちゃんとつながっていくことっていうのはやっぱりこう人が安心して生きる上でものすごく重要なことだと思ったの。311の後うちが避難所みたいになってたんですけど
ここね、
ここね、今シェアハウスなんだけど、そう、もう周りの友達たちがみんな来てもここで寝泊まりするみたいな、
それだけでも安心だったと思う。
そう、やっぱり一人暮らしでそのアパートの中でずっといるっていうのはものすごく気もめいるし不安だし、何かあった時にどうしようってすごく思うと思うんだけど、その時にこう頼れる仲間がいたりとか、一緒にご飯を食べれる仲間がいたりとか、そう不安を分け合える仲間がいるっていうだけでももう全然違うと思うのね。でもそれは今都会だとものすごくやりにくいことで、どっちかっていうともう我関せずでできてるでしょ。で隣の人の顔も知らないとか、そういうことが、まあ私も都内にずっと住んでたから、上の人の顔も知らないし、隣の人も挨拶に来ないしみたいな感じのともうずっと体験してきてるから、それってどうなのかなって。でもいろんなところに行くといろんな家族体系を見るわけですよね。でまあ今パーソナリティのユニピューとこう、カオハガン島に行った時も、そのいっぱい子供がいて、もう誰が誰の子っていう区別なしにみんなで面倒見てみんなで育ててるっていう、その感覚がものすごく素敵だなと思って、まあ人間は本来こういう形だったんだよなと思って、何かあればこう話し合いで解決するし、その差別じゃないな、その、みんなで老人も面倒見るっていうのかな。そうすると別にお金をかけなくてもいいし、お金をかけなくてもいいと言うとおかしいけれども、そのお金でないと回らないっていうことがないし、
お金だけがこう基準じゃなくなってくるって大事ですよね。
そうで不安がやっぱり少ないよねと思って、ストレ スも少ないね、なんかずっとうちの子見てなきゃいけないとか、ずっとお姉ちゃんの面倒見てなきゃいけない、私一人で私一人でって言うと、やっぱり救いどころがなくなってくるっていうか、もうどんどん気もめいってくるし、それをこう分かち合える仲間もいないとなると、やっぱりその都会のね、こう孤独な構造というか、ちょっとなんかやっぱりそれって本来の人間の姿からは逸脱してるなーっていうのを、やっぱりいろんなところを旅すると余計思うというかね。
そういった意味でね、こうつながれる一つのツールとしてゴスペル、
そうそう、
まあさっきねゴスペル教室って言ったら、ただの教室じゃないんだけどなって言ってたと思うんだけどね。
教室というよりまあその場所っていう感じかな、
場をね、
本当に教える教えられるではなくて、みんなで作ってみんなでシェアするっていうのは最高だねみたいな、超楽しかったね今日みたいなのをやりたいっていうことですね。
でしかもね、その、まあ、集まった収益などを、まあ、一部ね、被災、まあ、支援にも使える、
必要なところに使えるようにしたいっていうことかな、必要とされてる形で必要なところに回すことができればいいなと思っていて、
やっぱ顔の見える支援っていうのがやっぱ支援をやっぱりする側もされる側も、やっぱりそこを大事にしていった方が私はこれからは未来があるんじゃないかなと思うんですね。
それもやっぱりちゃんとつながるっていうことだと思うんだよね、ただお金を渡せばいいっていうことではなくて、
なんかさっきね、いただいた支援金をパチンコとかに使ってしまわざるを得ないお年寄りの人たちとかもいるっていうふうにね、お話ししてたんだけども、ね、もう
それがいい形でクリエイティブに使われるのが一番いいと思うんだけど、そこからこう自分の収入を得る道を作り出してもらうっていうのが本来の目的っていうか復興かなとは思うんだけど、
パチンコがダメって言ってるわけじゃないんだけどね、ないんだけど、でもその生きる、
生きるお金の使い方、そうだね、消費ではなく浪費でもなく、暇を潰すのでもなく、そのクリエイトしていく方向に、お金が使われるといいなと、その自分が自分の力で生きていくために必要なお金として使ってもらえるといいなというのはありますね。
いろんなところでね、見聞きするのはね、そのやっぱり東北の人たちっていうのは本当に頑張り、頑張り屋さんという言い方あれですけども、本当にすごくこうね、こう自分たちを差し置いてでもやっぱり人のこと考える文化性だったりとか、そのね、あの骨身を惜しまず、こう体を動かして自分たちで自分たちのできることはもう本当にやろうとするとか、粘り強さとか、もうね、寡黙に頑張るね、あの落とし柄というかですね、
おもてなしの精神がすごかった。私たちその被災地に行った時に一回その、あの何ですか、避難所、まあ、仮設のとこなんですけど行かせてもらったことがあって、で私たちがこう何かできることって言って言ってるはずなのに、なんかものすごいもてなしてくれるのね、食べなさいとか、いやいやいや、そんなね、私たちの方こそこう何かできればと思ってるのがいいんですよって言うんだけど、せっかく来てもらって、自分たちも苦しいと思うのに、その人にね、この奉仕する気持ちというか、それがものすごいなっていうのすごいびっくりして、
だから本当にね、そういう方たちだからこそ、やっぱりそのじゃあこれをやっていこうかなとか、そういうなんていうかアイディアが、あの自分とね、まあこう浮かんだらきっとそれを一生懸命頑張られると思うね。でも何をしていいのかわからないとか、そのもう本当にね、力を失ったように感じてしまっている人がまだまだたくさんいらっしゃるとしたら、それは、そこをサポートしたいですよね。なんか共に一緒になんかアイディアを出し合って、その、一過性のものではなくてね、その命を燃やしていくこうきっかけをお互いに与え合うっていう動きになっていったらいいなと思うし、そういった意味ではその、ね、さっきのゴスペル教室も新宿と今度は葉
山と鎌倉
でもやるって、本当にね、どこから始まってもいいと思うんですよ、そういうこう、ね、あの自分たちが自分はこれができるよとか、これやったらすごく楽しいっていうことをシェアし合える、こうね、まあ、身近な仲間たちだったりとか、そのアイディアが、ね、 こう一人じゃなくてみんなで形にしていけるようなそういうつながりを、うん、あのちっちゃくてもね、うん、あの大事に育てていったらきっと、うん、それがまたどこかで種に、
うん、なると思うね、種になる
んでね、うん、でまたそれが遠くの遠くとつながって、うん、素敵なことができたりとかね、うん、だから本当さっきねそのこの放送を聞きながらすごい素敵だなと
思いましたね、うん、いいエネルギーはたくさん集まった方がいいからね、やっぱり、うんうんうん、やっぱり何かをやりたいって思っている素敵な人たちもたくさん、
うん、
せっかくいるのだからそこがみんなつながっていったら本当にいいコミュニティができると思うんですよ ね、
ね、うん、楽しむことがね、うん、みんなが一人一人が楽しむことが大事って言ってたけど、うんうん、その楽しむということを軸にしながら、ね、うんうんうん、つながっていくっていう、
うんうんそう、歌ってる時はやっぱりこう一番心がね開いてる、うん、自分が自由になってる時だから、うん、その一番いい状態でこうみんなとつながれるっていうのが本当にいい形だと思うの、
うんうんうんうん、その教室はどうやって調べたら出てくるんですか？うん、
あ、それはね、山口愛のホームページか、うんうん、今新宿ハウスっていうところで新宿はやってるんだけど、
はいはい、
うん、新宿ハウスで検索すると出てきます、うん、山口愛ゴスペルでこう調べると出てくるかな。
あのホームページの方にも
スケジュールの方に逐一アップしておりますので。
うん、はい。わ、
うんうん、
かりました。
はい。
でそんな愛ちゃんなんですけど、9月にね、はいはい、大きいコンサートをやるようでないですか。
やるようでないですか。やるんですけども。
やるようでないですか。すいませんね、あの花粉症で鼻垂らしながらあのぼーっとしながらやってますけどね。
9月のコンサートは、はい、今ブラジルユニットをずっとやってるんですけど、まあ、ビバーコミーダっていうご飯万歳っていう、まあ、ご飯に感謝しているこう、
はい、
まあ、私たちは食べたものでできてますから、はい、その命の源であるこうご飯をこうタイトルにつけたビバーコミーダっていうユニット で、はい、で私たちはもう5年もっと活動してるのかな、だけどあまりにパフォーマンス型なためにライブ型なためにもう音源を全く作ってこないけれども、やっぱり自分たちの思ってることだったりとか、うん、そのアイデアだったりとかそれを形にしていくべきだなというのがあって、で一度そのちゃんと作品として残そうということで今レコーディングをしていて、でそれの、アルバムの発表というかね、
うん、
レコ発を兼ねてその9月に杉並公会堂でやろうっていう、
大きいところでやりますね、
うん、そうね、やっぱりその自分たちが今までお世話になったミュージシャンの人とかなんかこうつながりがある人たちをこうみんな集めて、うん、何か一個大きいことができればいいねと、うん、
9月は何日でしたっけ、
14日金曜日なんでね、平日なんですけど、はい、まあ、夜です、
うん、
夜やろうと思っていて、
うんうんうん、
それはこう私たちの音楽のブラジル音楽に限らないこういろんなエッセンスが集約されてるステージになると思います。
そうですね、うん、ビバコミはねなんとなくこう、うん、ブラジル音楽ユニットっていう感じですけど、今回はオリジナル曲
の、ね、だけ、うん、
満載ということで、
かなり
すごく楽しみですね。
うん、
うん、なんかねこう新しい曲の中には、うん、こう震災後にねいろいろ感じながら、ね、
うん、
作った曲もいくつもあると、
うん、
いくつかあると
あるある
なんですけれども、
ね、うんうんうん、
まあそのうちのいくつかを
うんうん、うん、
ちょっとさっきねピックアップしながら、うん、最後にね一曲かけてもらおうと思っているんですけれどもね。
そうですね、あとダウンロードに4分ぐらいかな、
はい、あのぶっちゃけ話です、すいません、ね、4分ぐらい喋りましょうか、ね、
今ねそういうこう相方から送ってもらってるんです
よね。結構重いですねこのデータね、
結構ね、
うん、
いっぱい楽器が入ってるんですよね。
うーん、
うーん、今ビバーコミーダもともと2人でやってたのが今バンド体制でベースとかパーカッションとか、はい、ちょっといろんな
カラフルな感じで、
そうそうそう、彩りを添えていて、
うん、
うんうん、その楽器体の分ですね、この
あーなるほどね、
と思いますけども
無事届くことを祈りつつもうちょっと喋らせていただきましょ
う、ね、うんうん、そうですね、でまあゴスペル教室に関しても教室というよりは気軽にこうみんなが参加できる場にしたいなと思っていて、
うんうん、
で今度は5月の7日に葉山芸術祭の一環でマディーナ1っていうところに、
うん、
今度はジャンベとのコラボでちょっとライブをやろうかなと思っていて、それもまあそれに向けてワークショップとかをまあ何回かやってみんなでこう参加できる形にしようと思ってるので、
うん、参加型ですね、
参加型、はい、もうなんかみんなで楽しめるっていうのがコンセプトなので、
うん、
もう音楽習ってないとダメとか音符が読めないとダメとかそういうのではなくて、まあなんか なんとなくこう私のこう歌ってるのを真似して歌ってもらえればいいですみたいな感じであと楽しければいいですみたいな感じでこうやれると思うので、音楽やったことがない人でもね、全然大丈夫だし、
みんなでねこう声を出すこう一体感とかね、そういうのって本当にこうその場にいないとわからないかもしれないけど、
楽しいよ
本当にね、すっきりしますもんね、
するするするするする、もう普段大声で喋ることなんかないでしょ、私はありますけど大声で声を出すとかってもう本当にね、日本の方は特にこうおとなしくしなさいとか静かにしなさいって言ってしつけられるから、公共の場でギャーとかワーとかイエーとかいうことはとても少ないと思うんだけどもそれ私がこうやってる場所はもうそれが大いに言える場所だから、普段言えないこととか言えない規制をね発してもらうっていうもかなりスッキリすると思う、それだけでも、
以前面白いことがありました、新宿ハウスでね、私たちの、まあ、ライブ多分あきらさんたちも来てた時かな、あの終わった後にね、あの持病の腰痛が治ったって言ってましたね、あの来る時まで辛かったのに、ライブが終わった途端に腰痛がないんですみたいなね、
いやたまにいらしても肩こりが取れたとか、
ね、そうそうそうそう、いやいや結構これ普通に起こることですよね、
起こる起こる、
解放されてね、
そうそう、ストレスが取れたってことだからね、溜めてたものが抜けたとか、やっぱりメンタルと体はすごいつながってるから、やっぱり心でモヤモヤしてるときは体にも支障が出るし、
そんなねこうスッキリを、まあ、心身ともにね、スッキリするツールとしてね、あのお近くの方はぜひ、一度ちょっとね覗いてみていただきたいゴスペル教室ですけども ね
ぜひぜひ気軽にですね、もうなんかお茶飲みに来るような感じやってもらうといいと思うんですけど
そうですか、まあ本当にねこう、1年経ってこれからまた新しく1年が始まり、そしてこれはもうずっとずっと続いていくわけなんですけれどもね、まあ見た感あの感じでは全然めげてないわけなので、めげてない愛ちゃんはこれからももっとねいろいろ楽しくクリエイティブな活動をどんどん繰り広げていくと思いますけれども、キンキンで例えば、今度これをやろうとして思ってますというかね、そういう、
ね、これをやろうと思ってます、
企画というかですね、
企画というかね、4月1日にはね、私の周りのクリエイティブな方たちと和のイベントをやるんですよ、そのまあ日本の伝統、
日本の和です
か、和ですね、書道の方、華道の方、着物の着付けの方、で私はこう日本 の美しい曲とか素晴らしい曲を中心に歌おうと思ってるんだけれども、その日本の美しい部分をこう集約したイベントが恵比寿であって、でまあ、4月15日には、まあ、新宿ハウスでも私たちのお家のようなカフェで、あのカンボジア、この間アジアツアーに行ってたので、それの、報告会を、行うことになっています。キンキンで、キンキンも4月だからね、もうすぐだけど、
もうすぐです、
どっちもえらい正反対で面白いと思いますよ、和と海外だからね、
そうね、そうですか、あの、まあ、もう少しね時間があるようなので、ちょっと今のお話の続きなんですけど、今回の海外ツアーは、どういうところを回ってどんなツアーにしてきたんですか？
ベトナム、カンボジア、タイだったかな、ベトナムはホーチミンって首都で、それも、子供、結構まあ子供さんとかのために演奏することとか多くて、幼稚園、現地でこう、まあ現地タイでこう、あ、タイじゃない、ベトナムの日本人のお子さんたちがたくさんいらっしゃる幼稚園で一緒にこう音楽をやってきて、まあ、あとは、まあ、現地の方たちがたくさん集まる場所とかですね、でカンボジアは、日本伝統芸能のジャグリングをするキプセンちゃんっていう子たちとか、すごい癒し系の歌を歌うカラトちゃんとか、いろんな仲間がこう加わってくれて、かなり一大キャラバンになってカンボジアはね、でつながりのある小学校とか個人とかに歌いに行かせてもらっていて、でタイはそのまあ、自分のつながりのある、まあ、日本の方を経由していったんですけども、まあ、音楽箱ですね、ライブハウスだったりとかバーだったりとかっていうところでやったんだけれども、やっぱりそこでもその日本の曲の美しさとか、日本の曲の素晴らしさをこう見直す機会がたくさんあって、やっぱ歌ってほしいって言われるの、私日本人だから、英語の歌もいいんだけれども、あなた日本人だからやっぱり日本の曲を聴きたい、まあそうですよねと、
そうですよね、
そう、私日本人なんだからと、だからその 自分の足元から身の回りからちゃんとこうみんなが幸せになっていってほしいなっていうのがあって、
うん、
今度はその今自分の住んでる地域でゴスペルをやろうっていうのが今の目標なのね、う
ん、もしかするとそのゴスペル教室は日本語の曲もたくさん歌うことになるんじゃないですかね、
うん、私が今なんかこうオリジナルで作ってるのとかもやろうかなと思っていて、いろんな国の美しい部分、そしてやっぱり日本人だからね、
うん
うん、日本語でやれる、そのそれを日本語訳にしたものだったりとか、まあ、日本語で作ったりとかっていうことをやろうかなとは思ってます。
いいですね。
はい、
ダウンロードが完了したようですね。今日はどちらを最後にかけていただけるんでしょうか。
ね、うん、いろんな、ことっていうのは、まあ、いろんな微妙なバランスで成り立っていると、うんうん、で、まあ、さっきの支援の話じゃないけれども、与える与えないっていうのではなくて、みんながこう同じ意識の中で均等なバランスで、うん、いろんな物事がこう成り立っていけばいいなという意味も込めて、うん、バランスという曲があるんですけれども、はい、世界の裏側で起こっていることも一言ではないと、うん、それはこう私がいろんな旅をこうしてきた中で、
うん、
海外の人が必ず日本のことを今すごい心配してくれるんです、いろんな人とかが、
うん、
だからなんか日本人だからなんていうかな、別に隔離されてるわけでもないし一人でもないし、いろんなことは全部つながっているよっていうのをこう曲にしたものを聴いていただきましょうかね。
口らから声